Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいる、あなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
ワンの
ジョイフルステーション。
皆さんこんばんは。
ようこそ
喜びとワンダーランドへ。
はい、6月ね半ばになりましたけれども、はい、皆さんいかがお過ごしですか？体調とかね、いかがでしょうかね。
ああ、レイニーシーズンでね、これからどんどんね、そうそう、湿度が高まってまいります。
もうちょっとね、まあ季節があっていいなと思いますけど、この時期ちょっと苦手だなと私もね思いますけどね。
苦手です。夏一番苦手かな、季節の中で。私
もうこの夏前のこの梅雨時期がですね、ね、
空気が重くなるでしょ
う。そうそう、ね、もうね、なんかはつらつとできる何かね、
はつらつとできる
何か欲しいなと思いますけどもね。
確かに
毎年なんか気に入った長靴買うとか、レイングッズをちょっと ね何かしらと。
ときめく。
最近本当に雨すごくないですか、あの最近のこの、ね、
降り方が、ね、
例年の降り方 が
極端
で、なんかアマゾンかなんか
ジャングルぐらい、ジャングルのスコールのようなね。
普通の服装だとちょっと
なんか亜熱帯化してるでしょ。
そう日本が、ね、なんかね本当に、はい、皆さんどんなレイニーな感じで、ね、レイニーワクワクがあるでしょうか。
ワクワク、
はい、ね、ちょっとその辺も教えていただければなということで、
はい、
はいね、皆さん実験しましたか？
しました
ね、うん、はい、そんなところも含めながら、はい、今日もお聞きいただければと思います、
はい、
今日もご機嫌、愛とワオンのジョイフルステーション、パーソナリティは宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサーワオンがお送りいたします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
先週からね、豊かさについてね、
はいはい、
チャプター3に入っておりますが、いかがでしょうか皆様、
ね、なんか豊かさ、ね、
やってきたどうかな、
ね、
うん、
はい、
私が少し前に体感したのはね、
うん、
あの不織布マスクってさ、あの、
はい、
なんか独特の匂いがして私苦手だったのね、
はい、
だけどある遠方の知り合いのお店に行った時に、
はい、
なんか新バージョンって言われて、
うんうん、
でその不織布が全然
嫌な匂いがしなかったの。
へ
え。息もしやすかったし、
はい、
あんまり私が知らんかったんですけど、それを、うんうん、まあ、1か箱買ってね、
うんうん、
あ、それはもう難なく日常的に仕事中も使えるわと思って、うん、使えてたんですよ、
はいはい、
ただその身近にねなかなか売ってないの。
へ、
あんまり見ず、
はい、
でまあネットとかで調べると、うん、送料がかかるやん、たった一箱買うのに。で何箱かまとめて買えば送料は減るないけれど、うん、なんか身近でそういうの売ってないかなって思ってた。で探してたけど結局ドラッグストアに行ってもないのね、うんうん、まあ、全然違うところである、ある場所に定期的に買う道を地下街を歩いてたら、うん、なんかマスク専門店があってね、ちっちゃい、
はい、
見つけました、それ箱
すごい、
うん、だからそういうのもやってきたかな。
うん、うんうん、なんか忘れた頃に結構パッて
来るね、
思いますよ ね、うんうん、あのなんかこう見つけようと思ってる時ってあんまりなく
て、ないのほんまなかったよ、意識して探してる時は、
ね、そう意識して探る。最近はこうあの Google 検索って皆さんよくね、あのネットとかスマホで検索すると思うんですけど、
はい、
脳にもあの毛様体不活系で
したね。何それ、 何語それ、
難しい漢字がいっぱい並んでるんですけど、うん、そうそうそう、その脳の Google 検索キーがあるんですよ。
はい、
そうで私たちはあのたくさんこう脳のねいっぱい情報があるから、うん、全部って脳をパンクしちゃうので、その本人が潜在意識で望んでいることを検索して情報を集めてるわけですよ。だからワンちゃんがマスクって言った時にマスク専門店に会えるとかですね、まあ、そうやって必要な情報っていうのは、
はい、
あの全てこう脳がこの人にとって必要だって、うん、まあ、潜在意識思ったことに関して持ってきてくれてるね。だからここがギャップがあるってことは、
う
ん、自分の内側と自分が思っていることがうまく伝令されてないってことなんですよ。うん、なんか私はこう願ってるんで違うもの来るとか反対のもの来るっていう時は、
はい、
なんか違う願い方しちゃってるっていうことなん
ですね。無意識にね、
無意識に、
yes.
で最近その Google 検索、脳の Google 検索ですね、そっちをちょっと今ね実験中ね、
面白そうやんか、
そっちをやるとすごくなんかねあのあこうこう来るんだみたいなこととかが言葉のキーワードで全然変わるんですね。だそれを思うと面白いなっていうのを、うんうんうんうん、ただいま受験中、
面白いじゃん、みんなやろう、やってやって、
ね、えなんかそういうので、まあ、潜在意識を上手に使うっていうこともそうだし、脳を、ね、うまく使ってあげると、うんうんうん、あの欲しい情報がねすぐ来る、
うんうん
うん、なんか自分が脳を用意してこう探しに行かなくてもやってくる、持ってきてくれるんですよ。なんかそれがすごい早いなと思って、う
ん
う
ん、豊かさやんか、
まあね、逆にね、そうゆっくりしている時の方が、
うん、
あの
そうなんだよ、
なんかそういうのがねふっとね入ってくるな
っていうの、面白いよね、
最近ねすごく思いますね、うん、
やった方がいいよね、楽しいよ脳の
脳の検索ね、脳にも Google 機能がありますからね、うん、あえてそこに自分のポジティブなキーワードをたくさん入れてあげることで、
うん、
まあ、あのアップデートされますよね、
アップデートされます、うんうん、要は上書きよね、ネガティブが上書きされるでしょ、
ね、そうそう、なんかこうネガティブな形でキーワードに入れちゃうとそのネガティブを引き寄せますよね、
そういうこと、みんなそこ得意かもしれへんよ、
はい、ね、逆になので、そうじゃなくてなりたい方、叶えたら方、いい方、もしくはたくさんこういう方が来るといいなと思っている方を、
うん、
キーワードにするというかね、
うんうん、
そっちを入れてあげる、まあ、もう叶った後ですよね、
う
ん、結果とかそっちをこう脳の検索ワードに、ね、入れてもらえると、
うん、
はい、あのよりダイレクトに、
あの面白いことが起こると思う、
そう、本当にね早いですよ、だからそういう意味ではねすごい早い、うん、であとは受け取る準備しとくことですね、
そう、
どんな形で来ても私受け取りますっていうことを言っとくと、うん、はい、かなりの速度でね、
うん、
あの自分が労働してこう労力を払って探さなくても、う
ん、良いんだよ、
あの、ね、見つけてきてくれるし、誰かが探してきてくれたりとかですね、
うん、運ばれてくる感じね、
そうそうそうそう、でもそれってシンクロニシティじゃないですか、
そうですそうです、そうです、
なのでね、そういう風にねこうちょっと、まあ、時間も短縮できますので、
効率いいやんか、
はい、
ね、
すごくいいなと思いますけどね、うん、
おすすめします、
はい、ということで、
はい、
はい、どっからこの話になったのかちょっと分からない、実験の話ね、
実験、そう、先週から続いております、
実験しておりますんでね、
はい、
はい、ということで、ね、皆さんのね実験の声もまた聞かせてもらえたらと思います、
うん、
はい、ということで今から本当にやりたかったことを今すぐ始めようから、チャプター3お届けします。
3、流れに任せれば豊かさがやってくる。お金と観念についてより、本当の自分でいれば全体の中に調和する。バシャール、そういうことをしたとしてもうまくいく人とそうでない人がいます。それはその人の持っているエネルギーの器や運命なのでしょうか。
そうですね。もし本当に自分の情熱を追っていけば、自分がやっているすべてのことは他のすべての人がやっているすべてのこととぴったり合うはずです。もしかしたら少し小さな家を好む人もいるかもしれません。それがその人にとってのパッションになります。単に彼らがしなければいけないことをするのに大きな家は必要ないということに過ぎないかもしれません。誰もがパズルのピースのようなものです。みんな少しずつ形が違います。でも自分が本当にあるべき形であれば、他の形とすべてフィットして、そして一番大きな全体像を作り上げることができます。ただその全体像がうまくいかない時というのは、自分がぴったりの形でない時です。自分があるべき形ではない場合です。
ということは、小さい方が本当はいいのに大きくなろうとしたり、本当は大きいのに小さくなろうとしたりしたら、全体が崩れてしまうということですよね。
本来の自分でなければ全てにフィットしません。いつも本来の自分であれば全てがうまくフィットするということです。
なるほど。そうすると次の質問は、多分どうやって自分の適正な大きさを知るかということになってくると思います。
それは自分のパッションに基づいてやっていき、シンクロニシティを信じることです。やったことによってシンクロニシティが生じているということを信じることです。シンクロニシティというのは組織立てるための原則ですから、一番自分にとっていい形の必要なものしか現れません。一番ぴったりのサイズのものしか現れません。
ということは、シンクロニシティはそれぞれの人がそれぞれの運命にきちんとフィットするように起きているということでしょうか。
そうです。自動機構なので頑張らなくてもいいのです。ただ流れのままにやっていけば、何を必要としているかはそれがもう知っています。そのシンクロニシティの自然な流れに逆らった時のみ困難が生じます。
そして自分の本当に小さなワクワクを追いかければ、全てがうまくはまっていくということでしょうか。
そうです。それは自動的に起こることで、自動的に続き、自動的に経験できるもので、存在というものはそのように作られています。今ここで私がお話ししている内容は、存在がこうであるという記述であって、これは機械の説明書と同じですから、その通りにやっていけばいいわけです。説明書をもらったのにそれを捨ててしまって、自分の好きなようにその機械をいじると怪我をするかもしれませんし、あるいはうまくいかないかもしれません。それは説明書通りにやっていないからです。きちんと説明書通りにやっていけば、その機械は本来作られた通りに動くはずです。ですから説明書を守ればいいわけです。とても簡単なことです。
これは人生の目的にもつながるお話ですよね。
人生の目標というのは全ての皆さんが同じです。それは最大限の自分でいるということです。その表現方法はそれぞれ違うでしょうけれども、最大限の自分でいるという目標は変わりません。
そういう意味において、バシャールはこういう形で地球の人たちに介入して、みんながよりよく生きられるようにメッセージを伝えてくれているわけですよね。
そうですが、介入しているのではなく、そちらからのお誘いを受けているということです。
いずれにしても助けてくれて本当にありがとうございます。
それは光栄であり、喜びであり、パッションです。パッションでなければこういったことはやりません。
恐れの観念を手放せば人生はポジティブになる。バシャールの教えの中で僕が一番素晴らしいと思っているのは、私たちが観念のトリックに騙されているということです。
そうですね。つまずくとすれば、そこにそういった観念があるからです。
僕の人生を例にとってみると分かりやすいと思いますが、自分が文章を書けたり作家になれたりするということを長い間信じていませんでした。しかしある時に、ひょっとすると誰にでも書けるのではないか、自分でも書けるのではないかと思って書き出したら、作家になることができました。
自分に嘘をつくのをやめたからですね。
はい。そして同じ時期に、あいつができるんだったら
俺も作家になれると思ってスタートした人がいました。でも彼は作家になれませんでした。
実はその人のパッションではなかったかもしれませんし、あるいは怖さがあったのかもしれませんね。ですから何か物事を前に進めようとしても進めない場合、すべての人たちの観念というものを探求していかなければなりません。そういった恐れに基づいた観念を手放すことができる人もいればできない人もいます。パッと素早く手放せる人もいれば、手放すのにとても時間のかかる人もいます。手放すのに時間がかかるというのもその人の観念です。それぞれの人にそれぞれのタイミングがあります。でもその時に一番重要だったのは、あなたがパッションを持ってやっていたことによって、それが誰かにとって生きたお手本となり、自分ももしかしたらできるかもしれないというきっかけになってあげたことです。それまでなかった選択肢をその人に与えたわけですね。
しかし本田健さんに会わなかったらもっと幸せになれる、なれたのにと言われることもあります。というのは、もし夢が叶うということを知らなかったら、夢を追いかけてがっかりすることもなかったという意味です。
でもその人が自分でがっかりというものを作っているわけですよね。それはその人自身がまた学ばなければならないことです。そこで重要なのは、学ぶチョイス、選択肢を与えてあげたこと、チャンスを与えてあげたということです。実際に学ぶかどうかはその人の判断、その人が選択すべきことです。
なるほど。でもそうすると僕がすごく悪い人になるのです。
そんなことはありません。それは実はその人が自分の中ですごく怖いと思っていることがここに投影されているだけで、その人があなたのことを悪い人と思ったとしても、だからといって実際にあなたが悪い人という意味ではありません。
もちろんです。でもそれによって結局僕は批判されたり、場合によっては危害を加えられたり殺されたりする可能性があるわけですよね。例えばジョン・レノンのように。
だからといって何でしょう。どの道いつかは死ぬわけです。自分がワクワクすることをやって死んだ方がいいですか、それともワクワクすることを一回もしないまま終わった方がいいですか。それはあなたの選択です。
きついですね。
そういうのならそうでしょうけれども、それもまた観念に基づいた発想です。またジョン・レノンがなぜあの瞬間世を去ることを選んだのかということは知らないわけです。でも理解すべき点というのは次の通りです。そういったことを経験する可能性は非常に低いわけです。恐れに基づいた観念に自分が負けてしまうとそのようになりがちですが、そういったものがなければそのようになる確率は非常に低くなります。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Hidama. 本日はチャプター3より、本当の自分でいれば全体の中に調和する、そして恐れの観念を手放せば人生はポジティブになるをお送りしました。
ありがとうございました、うん、いかがでしたかね皆さん、
ね、
誰もがパズルのピース、そうですよね、
うん、
でそういう形をきちっと自分の形を取っていれば、うん、周りの人もその形を取っていくっていう、
本当にあるべき姿ね、
うん、これがね
それがね分からんわけですよ
そうなので、ワクワクすることをもう、はい、うん、とにかくやる、期待せずにやっていく、
うん、
それが本来の自分のパッションに基づいてやってると、シンクロニシティがやってきて勝手にそれを運ばれるので、もうその理由とかやり方とかもうそんな一切いらないよっていうことですね。
一切いらないんだよ。
そう、だ説明書ついてるのに捨てるなとまあ言われるわけですけどね
シンクロニシティね、
うん、もう勝手にそうなるからと、自動的に、それになぜなのかとか、どうしてなのかとか、
みんなそこを知りたがるよね。
その意味を知ってなくていいって言うんですね、バシャールは。
いいの、
ね、
うん、
そうで勝手にそうなるって、もいやいやいや でしがみつきたくなりますよね本当にそうかと、
ね、やり方を追いかけたりね、
うん、そうそうそうそう
多いよ、
うん、確認したいね分かっときたい
安心したいかな
確実にこうなると知っておきたい
あそれはあるかもしれない、うん、
でも期待ですよねそれってね
期待ですよ、うん、絶対こうなりますかっていうのは期待よ皆さん、
ね、こうなるんだったらこうするけどっていう、ね、限定
限定いや多いよな、
うん、
多い、
まあ、ありがちですよね、うん、もう自分もやりま、やっちゃうけど、うん、そう、そこじゃないと言われるわけですよもうとにかく純粋なパッションに基づいて動きなさいというねそこ
そやね、そのパッションを見つけようやね、うん、情熱、うん、やりたい衝動、
うんうん、皆さんどうですか ね
何やりたい今、
ねえうんまあ、こんな本を今こうやって、ね、読ませていただいているにもかかわらずというか、
はい、
読んでるけれども、
はい、
本当にやりたかったことじゃないかなってねつらつら疑問に思うことがあるわけですよ、
うん
ね、皆さんはどうですか、うん、
いやそりゃそうでしょうよ、
ねね、でやりたいことが実際やれてるからないんかなっていうところもあるんですね
やりたいと思ってやってるけど実はどうなんていう人もいっぱいいると思うよ
そうそうそうそうそう、ねね、そう
そう
だから、うんね、本当にこう、まあ、常疑問に思うっていうのはすごくいいなと思うんですけどこれにもその答えっていうものはきっとあるのかどうなのか分かんないですけどねえ
やりたいことかどうか その私がその見極めてるのは、うん、喜びを感じれることをやりたいよね
もちろん ね、
うん、そこはあるかな
けどこう長年修行してきた人たちはね、うん、やっぱりその努力したりとか苦しんだりすることが喜びだったりするわけですよ、
は
い、と思い込んでたりするでしょその観念と言われている、まあ、全ては観念で作られているっていうね、
うん、
そう、うん、ここがすごくなんか人間って面白いなというか
面白いな
そうそうこれが自分のパッションだって思ってるとか
それって勘違いひょっとしたら
そうでないとこう幸せになれないとかうまくいかないとか、うんうん、何か観念として思ってるとですね、
うんうん、それはもう条件付けやん全部ね
そうそうそう、
ね、そうでないとっていうのは、
ねうん
ね、何でもありやもんだって、
ねね、この何でもありに見えることその世界を見ることっていうのが、
うん
この観念に縛られてる時って見えない
でしょ見えないよね見えませんでしたよ、
ね、
ありえませんでしたよね
そう、うん、そんなことしたら死んじゃうっていうかね、生きれないと思ってたりとかしてるので
ダメっていうところがあったかな
うん
禁止事項みたいな
ね
そうあったよ、う
ん、その観念というものも探していかないといけませんよっていうのをね、うん、
自分がどんな観念に基づいてるかっていうことやね
そうそうそう何を信じてるかっていうことですね
そこだって気づいてないもんね、
う
ん、
で本当はそうじゃなくてもいいよって言われても、うん、そうなのっていう感じじゃないですか、うん、
疑いを持つでしょ最初は、
ね
うんうんうん、
そうでもそこさえ観念ですよっていうね
そうなんだよ、
ね、
本当に
本当に、
うん、
もう自分がワクワクすることをやって死んだ方がいいそれでもワクワクすること一回もしないまま終わった方がいいですか
悲しすぎるよ
本当に宇宙人ってこういう言い方をするんですよねっていう感じ
極端
というかね、まあ、そこに情とかないんですよね、まあ、
ないよねあ情はない愛だけ
本当に、うんうん、だからどっちっていうのを、ねうん、そっちが得じゃないっていうのをすごいこう普通に素朴に言われますからね、うんう
ん、シンプルにね
なんて痛いんだっていうね、まあ、本当にこの本田さんきついですねって
人間界は
そうそうそうそう
そうやね
だから結局それでこういうふうに被ってるって感じてることすら観念ですよって言われたらですね、
うん、
もう
ど
う
したらいいの返す言葉がない最初は
本当にもうグーの音も出ないですね
出ない
ですよ事実こっちがいいと思ってるなぜやらないのみたいなこと言われるわけですからねあ、はい
まあ、観念に縛られてる私たちは
そう、まあ、観念ねやっぱりこの2022年もね6月まで来てますけどもこの間にもいっぱい観念作ってるからもう1月1日からずっと作ってますからねいっぱい
知らぬ間に
そう生きてるってことはそういうことですよ ね、
そ、 うう
ねでそれをまあ変えながらというかね、うん、変えていかれながら、
うん
はい、来てるけど、まあ、まずはその自分のパッションに気づくっていう、
うん
ね
うん、
そしてそのパッションに基づいて動くっていうことですよ ね、 そうそう
ね後半すごく私が興味深いなと思ったのはね、
はい、
ジョン・レノンがバシャルがね、うん、ジョン・レノンがなぜあの瞬間世を去ることを選んだのかということはみんな知らないわけですって書いてて、うんはい、ジョン・レノンさんは自らあの時を選びはったということよね、
そう
ね、
うん、 うん、全ては自分の選択で想像で、行われているっていうのがもうバシャールの中では定義があるので、うん、
だからバシャールの中ではジョン・レノンは被害者としては存在してないのよ。
そう、自らで自らの選択においてそうなったということだから、ね、うんうん、誰かに何かをされてどうこうになったっていうことではないんですね。
そこに物を言いたい人はいっぱいいると思うんですけどね、今
でしょうねそう、うん、でその現象を見た上、その現象の理由を聞いた上で、じゃあこうしようっていう恐れの、うん、こう自分の中での、うん、ね、うん、あのじゃあこういうふうにしない方がいいんだとか、うん、こうした方がいいんだとかを決めてるわけですよ ね、うん、
ね。
でも元がそうじゃなかったって言われると、うん、え、この感じは何ってえ、そうしなくてよかったのっていうね、この目覚めの感じが出てきますよね、うん、
ね、
うん、
だからすごく宇宙的視点っていうのは本当に面白いというか、ね、うん、
そもそもネガティブがないですからね、
うん、
あのネガティブポジティブがないですよね。
全てが愛で、全てが、そう、そう、必要って、
うん、そうなんですよね。だからそのネガティブって分かってて、うん、なぜそれを取るのかっていう、うん、
あえてね、
うん、ことっていうことでしかないんですよ ね、うん、
ね、
それがどれだけすごくこう、あの人が聞いたらもう絶対的にそれしかないような選択肢の必要性というかね、うん、しかなかったとしても、うん、それさえ観念だよと、
うん、もう全て
全て
撃沈されるわけですよ。
身も蓋もないなと思いますよね
ほんまやね、
本当に、あ、もう全て自分の自己責任というか、
うん、
全て全部自分が選択だから選択してるよねって、自由でしょっていうところなんですよね、
うん
うんうん、はい、なんか恐れの選択をしているわけですよね。自分がそれができないと思っていることもそうだ
し、
うん、
不自由を選択しているということ
ね。不自由も選択だし、不自由の中で自由をやっている方が完全自由と言われるよりは怖くないわけですよ、うん、だから
チャレンジがないから、
うん、チャレンジはしてるんですよ。不自由の中で自由、
不自由の中で
そうそうそう、不自由の中でも十分自由をやってるけど、全部自由って言われたら、その全部の自由に対しての受け入れ力が怖いっていうことですよね。
突き抜けられへんねん、
すごいハッピーになりすぎたら怖いと思ってるっていうことね。
あ、そっか、
うん、その貪欲にどんどんそれを受け入れ
ます、そこに対する恐怖ね
っていう、うん、それは不自由の中で自由を体験するより怖いことなんですよね、うん、
怖いことなんだな
と思ってるってこと、
と思ってる、
そう、
そう、観念、
でも絶対こうだもんとかですね、だってこうだもんとかいう声がいっぱい出てくると思うんですよ、ね、
うん、
それを一つずつ聞いてあげて、でも大丈夫っていうことをですね、
そう、
健在意識の、
でも大丈夫に浮気した方が
ね
大丈夫になっていく、
大丈夫になっていくね、まあ、人間基本ネガティブですからね、
はい、
はい、うん、なのでこうポジティブにね、ちょっとずつでもポジティブにというか本来のワクワクにですね、
やっていいよっていう方ね、
うん、ファッションに基づいて行動していくっていうことが悪ではないということですね。
悪ではない、
うん、
ね、
そう、もうワクワクしかないもんね、
はい、
そう、小人もワクワクですよ、
そうだよ、
はい、人は皆さん喜びそのものですからね、
本当にそう、無限の可能性、
そう、うん、そしたら宇宙は喜びそのものであるというね、はい、あの船井幸夫さんが、
船井幸夫さん ね、
そうそうそう、そうおっしゃってましたけれどもね、うんうんうん、もうあれ見てすごい嬉しかったですね、やっぱりそうかと思ってね、はい、ワクワクしましたけどね、
はい、
そう、まあ、自分の中 の静かなワクワクもねすごく大事です、もう自分しか知らないこうね嬉しいワクワクってあるじゃないですか、うち、んうん、に秘めてるワクワク、
うんうんうん
う
ん、
そういうものでも OK かなと思うのでね、はい、ぜひ、
はい、
そしてそれにブレーキかかりそうになったら、いろんな観念をね思い込んでるだけなんじゃないかなと、ちょっと自分に聞いてみてもらえたらいいかなと思います、うん、
はい、
ということで、本当にやりたかったことを今すぐ始めようから、今日はチャプター3お届けしました。
ありがとうございました。今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
はい、ということで ということで次週もね楽しみにしていただければなと思います。また皆さん実験してくださいね、はい、うん、それではこの番組は宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサー和音がお送りいたしました。
来週もあなたの喜びととつながり無限の可能性が広がる愛と和音のジョイフルステーション、
お楽しみに。